Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今週は前田豊さんに代わりまして岡直人がお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、3月も終わりになろうとしておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、阪神西宮駅から南に徒歩15分ほどのところにあります博士課記念酒造博物館にお邪魔をしています。今年もですね、この時期毎年恒例になっております展覧会があるということで、そちらを見にやってまいりました。今回の展覧会につきまして、担当学芸員の大浦和也さんにお話をお聞きしたいと思ってます。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
甲子園ではもう高校野球も始まりまして、西宮大変にぎわってますが、大浦さん、高校野球とか見られるんですか？
そうですね。僕も小学校の頃野球をやってましたので、はい、やっぱりそういう高校野球とかプロ野球ももうすぐ開幕なん で、はい、楽しみな時期が来ました。
プロ野球はちなみにどちらがお好きですか？
私は父親が九州の出身なので、はい、西鉄ライオンズの系譜を踏む西武ライオンズファンでございます。
ああ、そうですか。じゃあ、まあ高校野球もね、ちょっとどうなってるか分かりませんけども、ちょっと楽しみですね。
そうですね、今年が来ました。
そうですよね。はい。まあ、3月ということで、まあ、暖かくもなってきまして、桜ももうそろそろ咲き始めるのかな、咲いてるのかななんていう季節になりましたが、お花見とかは行かれるんですか？
そうですね、まあ、お花見といえばやっぱりお酒もつきものですんで、はい、まあ、こちらね、はい、お酒の博物館ですね、ですまあどちらも楽しめるいい時期ということで、ね、行かせていただいて
ます。そうですか。まあ、そんな桜に関連した展覧会を、はい、これを博士課記念酒造博物館さんでは毎年この時期に、まあ、されているということでね、今回またそれをちょっと見せていただこうと思いましてやってまいりました。はい、桜にまつわるいろんな展示がされているということなのでね、ちょっと室内のお花見がてら、楽しめるところなんじゃないかなと思いますが、今回の展覧会、これタイトルは
桜スタイルというですね、はい、展覧会になってまして、はい、いろいろとですね、まあ、展覧会をするにあたって考えていたんですけれども、その意味というのを、まあ、初めにお話ししておきたいと思います。はい、まあ、一般的に今桜といえば何を思い浮かべられるか、品種としてはやっぱりソメイヨシノが一般的ですね。ですね、はい、よく開花予報なんかもソメイヨシノの基準になってると思うんですけれども、はい、実はですね、日本には、すごくたくさんのですね、桜の品種が昔からあるということをまずお伝えしたいのが一つ。それから昔からですね、日本の人の中に桜というのが浸透していって、まあ、文化としても花開いているという、まあ、その2つの意味で今回は桜スタイルというふうに名前を付けさせていただいています。
桜スタイル、なんか深い意味が込められているということなんですね。
そうですね、自分なりに考えて、はい、
確かに。けど僕もなんですが、その桜お花見って言ったらどうしてもソメイヨシノで木にわーっと咲いている桜のイメージが強いんですが、まあ、そんなに古い品種ではないということ
ですね。そうですね、江戸時代の後半に江戸で開発された品種になりますんで、はい、まあ、奈良の吉野山なんかに咲いている品種のが、はい、まあ、もともとあった日本固有種ということにもなりますんで、もっと皆さんがご存知よりも多いと思っていただいて結構かな。
なるほど、なるほど。まあ、そんな、たくさんの桜が見れるのかなと思いまして、今回今会場の方に入らせていただきましたが、笹部慎太郎さんのコレクション を今回また毎年展示されている。
そうですね、もともと笹部さんという方がですね、桜の研究をもともと東京帝国大学の在学中に桜にご興味を持たれてですね、はい、学生の自分からそういった研究をされていったんですけれども、どのように研究していくのかという、一つ資料を集めるというのは大事なことでして、そうですね、文献はもちろんなんですけれども、はい、今回展示しているような掛け軸ですとか、扇子もそうですね、そういった陶器漆器もあらゆるものをとにかく集めていった、はい、そして、形成されたのが笹部桜コレクションということになるんですけれども、西宮市にですね、はい、笹部さんの方から寄贈という形になりまして、で当館の方に寄託お預かりして、春には必ずこういった形で展示をさせていただくと、そういう形ですね。
なるほどね。大体笹部さんのそのコレクションというのは全部で何点ぐらいあるんですか？
そうですね、今、把握している分で5000点ほどになります。5000点、
で今回展示されているのが大体何点？
今回は約140点ほど展示、前期と後期合わせて展示いたします。
あ、なるほど。結構それでも結構な数ですよね。
そうですね、展示室いっぱい使っておりますので。
ということは、今日5000点のうちじゃあほとんど今回出てないってことですね。
そうですね。
ああ、なるほどね。そうしているうちに会場の方に入らせていただきまして、こう第一展示室っていうんでしょうか、まず入らせていただいたんですが、桜の掛け軸がここはいっぱい並んでるんですけども、その中でちょっと目を引くのが金色のこの扇子ですかね、これね。
そうですね、扇子ですね。
なんとなくこうパッと見桜の絵とか書いてないので桜なのって思ってしまうんですが、これは何でしょうか？
こちらまずですね、はい、第一展示室が桜と歌というのがテーマになっておりましてですね、掛け軸を見ていただいてもですね、桜の絵だけでなくて、はい、和歌がですね読まれていたり、漢詩が読まれている作品をこの展示室では展示しておりまして、はいはい、手前のですね金色の扇子がございますけど、これはここにですね、これはこれはとばかりは、花の吉野山という、はい、有名なですね、俳句がですね、あるんですけれども、はい、これを見ていただくとですね、絵にはないけれども吉野山に咲き誇る桜の姿が想像できるのかなという、そういった形で展示、させていただいてますね。なるほどね。
全く本当に金色の扇子に文字だけで書かれている、ひょっとしたらうっすら桜の絵が描いてるのかもちょっと見えないんですけどもああ、なるほど。他にほんで、ちょっと横に歩いてきますと、掛け軸がずっと並んでおります。今こうちょっと止まりましたけど、これは
これはですね、はい、三熊露光さんという人の作品に、はい、万光景さんという人が、やはり歌を読んでいまして、絵を見ていただくとすごく線が細いですね。
そうですね、
糸桜という、種類の、桜を、描いているんです
けど、糸桜、
これの和歌なんかもですね、糸桜風に、よらるる折々は人の心の乱れもぞするというふうに呼んでまして、はいはい、まさにですね、桜に人の心を、投影している、そういったですね、歌が読まれていてですね、非常にですね、この展示室のテーマでもあるんですけれども、当時の人が桜にどういった思いを寄せていたのかっていうのを理解するのに、やはりこういった文字資料というのは非常に役立つということで、こういう展示をしているんですね。
当時の人っておっしゃいましたけども、この当時っていうのはどれぐらいなんでしょう？
これはですね、江戸時代の中期から後期にかけての作でございますね。
糸桜という、その桜自体を僕も知らないんですけど、はい、この何でしょう、これ墨一色で描かれてるんでしょうね、きっとね、なんて言うんでしょうね、思ってた桜とはイメージが若干違う、山桜の一種なんでしょうかね。
そうですね、山桜、里桜の類ですね。
なるほどね。そういう掛け軸もあり、ちゃんとこう何でしょう、色もちゃんと使い分けられた鮮やかな掛け軸なんかもあるんですが、今止まりました、これ里桜、山桜図と書いてますね。これは これも和歌が書かれてるんですかね。
そうですね、和歌が書かれてますね。これは桜戸玉緒という人がですね、まあ、明治時代に描いた作品になりまして、はい、ここにもまあ和歌が書かれてまして、慣れぬれば珍しからぬ世の中に一人ならわぬ山桜かなというふうにまあ読まれているわけですね、はい。まあ、慣れてしまえばですね、まあ、あんまり驚くこともないような世の中なんだけれども、一人この山桜に関しては例外であって、うん、まあ、毎年春にこの姿を見ると、まあ、やっぱり当時の人も新鮮に思っていたという、うん、そういうのも分かるということなんですね。我々も桜の季節に桜を見ると、はい、やっぱり今年も綺麗だなとかいうふうに、
思いますね。
ええ、毎年同じだから飽きるということはあまりないんですね、桜に関して。
そうですね。
そういう感情を当時の人もやはり持っていたというのは、こういう句から、あの歌からも分かるということで、まあ、そういったことも、まあ、この展示室の作品からはそれぞれ掛け軸から語りかけているので、非常に長くゆっくり見ていただきたいなというのが、う
ん、本当にその、ね、和歌ももちろんですけど、その書かれている桜が本当にどれも違うんですよね。さっきはその本当墨一色で書かれたものもあれば、こね、今見てるやつっていうのはもうカラーっていう言い方がいいのか、ね、ちゃんと色が つけられてる、ね、あの桜ですし、最初に見た屏風には桜の絵すらなかったわけですから ね本当いろんな種類があって、あの楽しめるんじゃないかなと思います。はあ、次の部屋に行ってみましょうか。
はい、
これあの日本人ってこう桜がなぜこの日本人にこんなにね好まれるんでしょうね。
そうですね、まあ、その先ほどの歌にもありましたけれども、日本の人って春と秋が好きなんですね。はい、前あの秋の展示をした時に秋のことについて一生懸命調べたんですけれども、
はい、
その時やっぱり春がセットになって出てくるんですね。で、あの田植えを始める時期、はい、そして収穫する時期ということで、春と秋っていうのを特に大切にしていて、でその春を告げるやはり桜というのは、やはり我々の先祖様からですね、ずっとやっぱり親しみがどうしてもあるということで、おそらくそういったところから来ているのかなと思ってます。
その、まあ、その農耕民族だったというところもあってっていうね、ということなんでしょうけども、その当時にしてみたら春に植えなければ秋にはないわけで、
そうですね、
ある意味今春と秋っていうのはすごく大事な、
大事です
ね、あの季節だったんでしょうね。というところでこう次の部屋にやってきますと、桜の絵が入った着物がバンと出ておりまして、その奥にこの長い、これは何ですかね。
これはですね、着物の帯のですね、はい、デザインを記した資料になるんですね。
ああ、桜ですね。
そうですね、やはりこういったところにも桜の絵が描かれているということで、まあ、まあ、衣食住の中でいいという部分、やはり大事な部分だと思うんですけれども、 そんな中にもやはり桜というのが描かれている。で、先ほどおっしゃっていただいた着物にもですね、はい、やはり桜が描かれているというところから、やはりですね、そういったあの日本の文化の中に桜というのが実際に物にもですね、描かれていて浸透していっている様子が、まあ、こちらからはお分かりいただけたらなと思いますね。
なるほどね。着物も本当にすごい桜がこう、ね、舞ってるかのように、
そうですね、
縮まめられてるかのような感じにも見えますし、でこの帯のこれデザインとおっしゃいましたけども、いろんな種類の桜が描かれてるってことなんでしょうかね、これはね。
そうですね、やはりあの桜といっても先ほど来申し上げている通り、非常に種類が多いんですね。なのでそういったところも、まあ、もちろん作者のですね、あの作風なんかにも関わってくると思いますけれども、やっぱりそれ以上に品種の多さというのは、こういったところにも現れてくるのかなと思いますね。
はあはあ、なるほどね。まあ、その上にはこう桜とね、こうなんていうかな、日本画というんでしょうか、これなんて言ったらいいんでしょうね。
そうですね、あの錦絵をですね、はい、展示しておりまして、着物を着た、まあ、江戸時代の人々が花見をしている様子をですね、はい、描いた作品がを展示しております。やはり、まあ、まあ似合うというのがね、
うん、そうですね
お分かりいただけるんだろうと思うんですけれども、
ちょっと華やかなものを見ましたけども、この次これは何ですかね。
そうですね、あの染付というですね、
はい、
技法の陶器を集めた展示になります。
あ これも桜なんですね。
そうなんです。あの染め付けというのはですね、いわゆる藍色でですね、
はい、
一色で、まあ、描かれている、まあ、陶磁器のことになるんですけれども、一色で描いた桜なんですけれども、うん、比較するとですね、全部、まあ、姿が異なっているというのがお分かりいただけるのかなということで、
そうですね、一色でも随分とこう何でしょう、深いというか、いろんな色が出るもんですね、
もう本当に細やかに描かれている桜から大ぶりのお花、
そうですね、
でしたり、まあ、あのもちろんお花のつき方もですね、はい、全然違うんですね。でこれやはりあの先ほども言いましたけれども、作者の作に左右されることはもちろんあるとしてもですね、はい、それにしてもですね、これだけ多様な桜が一色で表現されるというところにですね、まあ、面白さはあるのは当然です。やはり品種の豊かさというのが感じられるかなと、
ね、そうですね、はいはい、でまあ、その時代といいますか、その昔はもうちょっとその山桜だったりっていう、そのいろんな種類の桜が普通に楽しめてたのかなっていうようなことも考えられます ね、
あの何かの本に書いてましたけれども、はい、まあ、当時の人が見たら今の花見はちょっと違うんじゃないかと、うん、これが桜よというとまあびっくりするだろうなという、
なるほど、ね、あのソメイヨシノばっかりですもんね、街で見る桜っていうのはね、あ、これなんかも立派な、
そうですね、おしょくるま桜という、まあ、この辺りから次のテーマの方はですね、はい、あの都とですね、桜、はい、の関係についての展示になっております、はい、正面に
これはフライヤーといいますか、ね、この展覧会のチラシになってる、
そうですね、あの、まあ、チラシをご覧いただいた方、まあ、ホームページにも載せておりますので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、この何とも言えない
これ何なんですかね、これは、
まあ、あの何なのかと言われるとですね、非常にそのチラシのデザインに使っておきながら何なんですけれども、難しいんですよね。あの額は額なんです。でただ額にしても縦の額なんですね。
そうですよね。
それはそれでまた珍しいかなと思うんですけれども、まあ、寄ってみますとですね、
はい、
あの布地にですね、あの桜が描かれて、真ん中がですね、川に見立てていましてね、その両サイド両岸といいますかね、
はい、
にあのそれぞれの桜の品種が描かれていて、それぞれまあよく見るとやはり違うんですけれども、
あ、本当ですね、
田辺さんがまあいただいたものということで記録は残っておるんですけれども、うん、まあ、ここに両岸にあるそれぞれ品種というのは、はい、あの京都の平野神社の桜の品種を描いたものではないかというふうに言われている、そういうものなんですね。ものが異様な
そう、ね、まあ、ちょっと変わってますよね、
もうこんなん2つとないと思います、
ま、ですし、またこのすごく目立つように置かれてますね、今回ね。
まあこれには今回頑張ってもらおうとこちらの作品はあの前期も後期も見ていただきますので、はい、
そうですか、
安心して見ていただきたい、
一度ねこれご覧ください。これあの本当に何やろうねって思いますけど、でも何かこう雰囲気漂わせてるなという、うん、感じがします。確かに、あ、これ川か、川で両岸っていうと捉えると確かに分かりやすいですね。
そうですね、
うん、
あ、面白い作品、
そうですね、うん、また他とは全然違う。でこちらには掛け軸として、まあ、山桜だったりが書かれているんですが、今止まったこれは何ですか。
こちらはですね、広瀬佳音という人がですね、はい、描いた近中左近桜と東中ローマ桜図というですね、まあ、その二幅対なんですけれども、まあ、なぜこれの説明をするかといいますとね、はい、非常に大重要な、歴史的にも重要な作品になっています、
はい、
というのはあの代理、まあ、近中ですね、あの天皇さんがいらっしゃる代理がありますけど、
はい
はい、その正殿の前にはですね、橘とですね、右近の橘と左近の桜というのが、まあ、植えられているんですね、うんうん、でその左近の桜をですね、
はい、
この広瀬佳音という人は初めてですね、描くことが許された、
許された、
それまで描いちゃダメだったんですね。
そうなんや。
でこの人はあの描くことを許された初めての人なんで ですね。でその時描いた作品がこちらなんですね。
へえ
非常にあの大、まあ、まあ重要、まあうん、全部重要なんですけど、
うんうんうん、
あのまあ、珍しいという意味では非常に珍しい作品だろうと思いますね。
これ2つあるのはこれ違う花なんですかね。
そうですね、あの右側にあのかかっているのがその代理の、はい、桜でして、左側にかかっているのがこれは上皇さんの仙洞御所のですね桜、これも許されたので書いたというそういうものになるんですね。
なるほどね、ちょっとインパクトのある。
そうです ね、やはり本人も気合い入れて書いたんや
ね。いやね、なんか すごく存在感が、ね、パッと見の存在感じゃなくて、
そうですね、うん、意気込みみたいなのが、ね、感じられ
る、感じますね、なんかね。
あの、まあ、前期と後期の展示で分かれてまして、はい、この都の展示は前期だけですんで、あのあぜひお早めに。
ああそうなんですか。前期はちなみにいつまでなんですか。
ですね、4月のですね24日の日曜日まで、です
ね、はい、あ24日の日曜日までが一応前期で、まあ、ですね、4月24日までにぜひお越しいただいて。
そうですね、また27日以降は、はい、あの掛け軸すべて入れ替わりますので。
ああそうなんですか。あ
れは今ご覧いただいている世界とはまた違う世界になります。
なるほど。二度楽しんでいただければと。そうですね、いうことですね。ということで最後の部屋に歩いてやってまいりましたが、はい、ここもまた桜が描かれてるんですが、はい、今までと描かれ方がちょっと違うのかなというふうに感じるんですけども。
そうですね、こちらのお部屋は、まあ、桜と画家というのをですね、はい、テーマに展示して、は
い、
おります。これはあの江戸時代にですねわずか60年ほどしか活動していなかったんですけれども、はい、三熊派というですね桜を専門に描いた、まあ、派閥といいますか、人たちがいまして、まあ、あのよく狩野派とか、四条派とかいますね、そういった感じで、まあ、三熊派というふうにですね、まあまあ、呼ばれている、まあ、画家たちがおりまして、はい、第一展示室の歌と一緒にご覧になった絵なんかにも、はい、まあ、そういった三熊派の作品出しておるんですけども、ここは三熊志功という人ですね、はい、に始まる三熊派の作品、それから桜と玉をですね先ほど明治の歌を読みましたが、はい、あの人の、まあ、作品をまあ今回展示しているという形なんですけれども、
なんとなくその今まで見てたのが花、どちらかというと花メインに描かれたのかなっていうふうなのが多かったんですが、すごくこの、ね、幹が力強いというか。
そうです ねやはりこの人たちのですね作風の特徴の一つだとは思うんですけれども、道がすごく健やかですよね。
ね、どの絵もっていうわけでもないんですが、それでも描かれてる絵、
力強い、ね、
花よりも幹に目がいってしまうかなっていうぐらい、どうなんでしょうね、この幹をこう メインに描くっていうのは何か意味があるんでしょうかね。
そうですね、まあ、元来桜というのは生命力を持った植物であるというふうに捉えられていたはずなんですね。あの、はい、この作品を描いたのが江戸時代ですので、江戸時代の人たちはこういうふうに桜を捉えていたはず、満開の桜だけれども、それ以上に力強い幹を持っている。
ははははははそれがなんかちょっとイメージ意味が変わってきたんですかね。
そうですね、やっぱりあの桜が散るというのをですね、はい、まあ、あの戦争も70今年1年目になる、
ね、そうですね、はい、
になりますね。それをまあ重ね合わせて、まあ、悲しいイメージがやはりついてしまうということもございましたので、
そういった意味では
逆転してしまっているような感じを受けますね。まあ、そもそもそうでなければ代理の正殿に植えないですね。
あ、そうですね。いや本当に全体を通してその、ね、笹部さんが多分そういう意図を持ってあったとは思うんですが、そのソメイヨシノがないですよね、
はいはい、
で僕たち その世代といいますか、今の人たちのお花見桜って言ったらどうしてもソメイヨシノがメインで、それこそそのファーッと散っていくのだって風流にで綺麗じゃないですか、けどそれを描かれてる絵がほとんどないなっていうのは、あのすごく逆にかえって印象的だったなというふうに感じますけど、
それこそが桜スタイル、
うん、そうですね、ね、今の人がそれ桜の絵描いたらきっと散ってるとこだったりとか、
そうですね、ね、あの散った後の水辺に浮かんで、
ね、なんかそういうのを多分きっと描くんだろうなっていうふうに、これを一周今ねこの展示室一周してきましたけども、本当にいろんな桜がこう見えて、ね、桜好きの日本人必ず楽しめる 展覧会じゃないかなというふうに思いますが、これ、先ほどもちょこっと話が出ました、開催期間はいつまでなんですか。
全体としては5月の30日の月曜日までなんですけれども、はい、途中あの展示の入れ替えをですね4月の25日に行いますので、はい、4月の25日はご覧いただけません、はい、で前期の展示今ご紹介した展示は4月の24日の日曜日までになりまして、また4月の27日からは、全てあの価値軸が入れ替わってですね、うんうん、展覧会を開催して5月の30日までという形になります。
なるほど。今からなので2ヶ月ぐらいは、
ね、そうですね、
じっくり楽しめる、まあ、途中で、ね、あの中には変わると言いましたけども、ということなんですね、はい、開催期間中に何かこうイベントだったりというのはございますか。
そうですね、ミュージアムトークといいまして、はい、まあ私があの今行ったような解説をですねする機会が4月の9日の土曜日と5月の14日の土曜日ですね、こちらも午後の2時からですね行うということになります。あとあの恒例の桜祭りですね、桜祭りの時はですねあの春の優待日ということであの一般通常は500円のところを100円引き400円になっておりますので、まああのついでにあの本物の桜を見て、はい、こっちに来て昔の桜を見 て, を見てというそういう楽しみ方もありかなと思います、
ね、はい、桜祭りは4月2日と4月3日の土曜日日曜日となっておりますので、そちら100円引きで見れますのでその辺もちょっとあの参考にしていただければと思います。そして説明あの今日放送した内容以外にも本当にまだあの全然こう聞けてない部分もありますので、ぜひそのミュージアムトークで、大浦さんにお話を聞くという機会そうそうありませんのでね。
そうです ね、はい、ぜひこの機会、ね、
4月9日土曜日にお越しいただければと思います。これついて回ってくれるということですか。
そうですね、あの一周
ツアーみたいな感じですか。
そうですね、
ぐるっと、全部解説
全部、まあ、ご希望であれば何時間にもなってしまいますが、まあ、大体あの30分から1時間ぐらい見ていただいたらいいかなと思います。
なるほど、はいはい、白紙化記念所蔵博物館は阪神西宮駅から南に徒歩約15分から20分ぐらい、そんなもんでしょうか。
そうですね、
はい、歩いても来れますし、西宮大橋の手前の 黒いレンガの建物、はい、ですのですぐに分かると思います。博士クラシックスが今ちょうど作ってる
大事なお知らせ、4月の12日の火曜日がクラシックスのオープンになります。でその日はここ火曜日ですけれども、はい、臨時開館いたしますので。
ああそうなんですか。
あのショップもレストランもその日からあの復活しますので
そうですよね、博士館クラシックスさん今あの改装リニューアル工事中で、
そうなんですね、
はい、4月
のご迷惑をおかけしておりますけれども
物販とか今全部ねちょっと離れたところで売ってはるんですよね。
そうなんです。
あ、じゃあ4月の12日はこれ見た後にご飯も食べて帰れるし、お土産も買って帰れるし、っていう、
はい、新しいあの絞りたて原酒もどうやら出るようなので楽しみにしていただいたらいいんじゃないかな。
あ、じゃあその辺もぜひね4月12日、はい、それもまた一つ参考にしていただければと思います。どうもありがとうございます。というわけで、今週はですね博士化記念酒造博物館にお邪魔をしまして、現在、開催中の展覧を、担当の学芸員の大浦和也さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。